とハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境全研究所エコトンの太田光平です。毎月最終週は、近畿労働金庫地域共生推進室の中須さんとともにですね、この NPO と経営ということをキーワードに、このハッピー NPO を進めております。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この最終週ね、はい、新年に入ってですね、初めてですね、
はい、そうですね、
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。
ね、もう1月もあっという間に最終終わりということで、
早いですね。
まあ、ね、本当に早いなということですが、まあ、この NPO 業界でいくと、3月末でですね、期末になってくるということで、来年度の計画をかなり具体的に皆さんも描き始めているというか、はい、うん、来年度の事業がなんか具体的に見えてきているというかね、いう時期じゃないのかななんていうふうに思いますけれども、ローキンさんでいくと、まあ、ローキンさんだけじゃないですね、この1月17日、はい、はですね、阪神淡路大震災から25年ということで、はい、まあ、いろんな催し行われていましたが、はい、ローキンさんも関連企画されていましたね。
そうですね、まあ、10月から、始めている部分もあるんですけども、はい、まあ、以前のこのラジオカフェの番組の中でもご案内いたしましたが、うん、はい、この神戸のコードさん、はい、NPO のコードさんと一緒に、うん、若者の生き方を語るということで、コードさんは海外支援援助の取り組みをしているので、まあ、フィリピンとか、中国とか、ネパールとか、はい、いろんなところに若者がフィードバックなり災害支援も兼ねて行かれている経験を、今の取り組みに、生かされているというか、生かしてられる活動がありまして、はい、まあ、それを紹介する、また報告をする、連続セミナーを10月からやってまして、
なるほど、
もう1月は終わったんですけども、2月が5回目の最終ということで、はい、2月の9日に、神戸の町づくり会館、元町にあるんですけど、はい、まあ、ここで、今度は報告を受けて、はい、まあ、議論をしようというようなことで予定をしているのが一つあります。それと、これも終わったんですけど、1月の12日に神戸アイオーク2020ということで、150人の方が参加をされて、永田の町を、当時の町づくりで関わった方々の当時のエピソードも含めてお話を聞き、地元の自治会の方の報告内の解説も聞きながら歩いたというのがございます。
なるほど。
それから、17日の当日は、これは大阪ボランティア協会さんなりとご一緒して、1月17日の当日ですけども、企業と NPO はどう共同できるのかというようなテーマで、はい、うん、このセミナーシンポジウムを開催しました。
なるほど。
それから2月24日にこれはご案内ですけども、
そうですね、
長女を支える資金の流れを考えるシンポジウムということで、はい、も先ほどの神戸まつづくり会館で、予定しているんですけども、市民基金神戸さんが主催で、はい、労基がそれに協力するというような形で、多彩なゲストをお招きしての、シンポジウムを予定しています。
なるほど。
まあ、具体的には岡山 NPO センターの代表の石川代表理事の方にお越しいただくなど、研究者としては室崎先生なんかも登場されてのシンポジウムということになっています。まあ、これにつきましては、市民基金神戸のホームページとかをご覧いただき、先ほどのコードさんですが、コードのシンポジホームページをご覧いただければなというふうに思っています。
そうですね。
まあ、そんな関わりを今、1.17 は終わりましたけども、まあ、それに関わっての取り組みなりということでご案内したいなと思います。
なるほど、ね。まあ、あっという間の25年でも、ね、25年って長い、はい、でその中で一旦途切れてしまったこの営みがまたこう、ね、取り戻されていく過程の中で、この、ね、2月24日共助を支えるという共助という言葉が出てきてますけれども、まあ、自助とか共助とか公助というのが ね、この阪神・淡路きっかけにいろんなところでこう聞かれるようになったり、お互い補い合ったり助け合ったりするような機会だとか、東北の震災の時もですね、阪神のことが阪神・淡路の教訓がうまく生かされて、市民がいろいろさボランティアにですね、現地に行って活動して、今もですねそれがどんどん輪が広がって、ということでね、諸外国のね何か災害があっても行くような流れにこうなってきていますけれども、まあその支え、まあね、でもね共助とはいえ全部がこう持ち出しでこうやっても続きませんので、はい、その点でいくとこの資金の流れを考えるって遠い話のようで、やっぱり自分たちが何か起こった時にどうそれが支えられるのかって分かってると、やっぱり分かってたり新しいそういうのを生み出していくことが多分今求められているというか、いろんな準備はされてきている、まあ、いろんなのができてきているはいるんだけれども、もっとみんなで考えていこうっていうような機会になるんでしょうね。
はい、
うん、分かりました。まあね、この、この本日のゲストの方からもですね、素敵なゲストを今日お迎えしておりますけれども、また25年の阪神淡路25年と話出てくるかと思いますが、ちょっと話は切り替えてですね、1月31日金曜日まで、はい、近畿ローキン NPO アワード、これ前回も前々回もご紹介させていただいてますが、いよいよ締め切りが近くなってきましたね。
今週というんですかね、31日金曜日までということになってますので、はい、子育て支援をテーマにしておりますけども、まだ予定しているのに書けてない方、はい、急ピッチで、
ね、
申請書を書きいただいて、まだ日にちもありますので、そやそやと思った方は今からでも申請書をダウンロードいただいて、
はい、
私どものホームページから、申請書を取れますので、
はい、
ぜひご応募をお願いしたいと思います。
そうですね、
はい、
過去6年以前に受賞された団体も今回から、
そうです、
ね、はい、応募できると、
いくつかの団体さんお問い合わせありましたんで、
おお、なるほど、
本当に申し込んでいいのとか、いうのがありますので、どうぞどうぞと、いうふうにお伝えしてますので、
なるほど、
はい、
はい、で続いてですけれども、はい、ね、2月の、はい、1日2日はこれも例年開催されていますが、西日本最大という国際協力のお祭り、はい、ワンワールドフェスティバルが、はい、関テレの扇町スクエアとですね、北区民センター扇町公園、はい、この一帯でですね開催をされます、
はい、
ここでロキンさんもセミナーというか、
そうですね、
持たれますね。
最近毎年やってるんですけども、
はい、
2日目の2月2日の14時から、
うん、はい、
これは共同組合非営利共同セクターの役割ということをテーマに、はい、SDGs が、うん、ございますけど、その達成に向けたということで、
はい、
テーマを設けています、
はい、
中身は基調講演ということで、神戸の CS 神戸さん、コミュニティサポートセンター神戸の理事長の中村純子さんに基調講演をいただいて、はい、SDGs 達成に向けた共同組合、うん、非営利共同セクターの役割、居場所づくりから見える課題というようなことでお話をいただいて、はい、その後リレートークで各共同組合、生活共同組合さんからの森林組合さんとか、ローキンも出ますけども、うんうん、取り組み報告なんかをさせていただくことになってますので、ぜひ2日の日は北区民センターの1階でやってますので、はい、
うん、
ぜひお越しいただければと思います。
なるほど、はい、こちらは2月2日2時から4時ということで、ワンワールドフェスティバルの1セミナーということになりますので、
はい、
参加費は無料、事前申し込みも必要ありませんので、はい、直接会場にお越しください、
はい、
ということですね。
はい、
はい、まあちょっといろいろお知らせありますけれども、まあ、最後に、被災者障害者支援基金も、はい、もうずいぶん動いてますね。
これも12月からやってる取り組みですが、はい、去年毎年のように災害が起こってますけども、まあ、その中で障害をお持ちの方が、結構取り残されたりしておりますので、うんうん、まあ、そういうところを夢風基金さんと一緒に支援をしていくということの、はい、まあ、その、募金ということで取り組んでますので、私どものホームページをご覧いただいて、はい、各営業店から、振込手数料無料でできますので、はい、ご協力いただければと思います。
はい、ありがとうございます。2019年台風15号19号、被災障害者支援基金ということで、3月31日まで取り組みが行われているということですので、はいはい、ぜひですね、近畿労働金庫の営業店の窓口もしくは労金ダイレクトなどからも振り込みができますので、振り込み手数料は無料です。ぜひ皆さんご協力をいただければと思います。 この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。京都ハッピー NPO、 本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は認定 NPO 法人 CS 神戸の事務局、山村博美さんをお迎えしております。山村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、前段最初に、ね、こうお話をしてた時にも CS 神戸という言葉ではなあもう出ましたね理事長のさんがですね、お話に来られるという話ありましたが、まあ、CS 神戸から今日お越しいただいているということでありますけれども、はいはい、どんな活動をしているか教えていただいてもよろしいですか。
はい、CS 神戸は NPO の中間支援組織でして、主に、地域活動をする人を増やす、うん、はい、そういった方がたくさん出てきてほしいということで、人育てとグループ作りということをコンセプトに活動しています。
なるほど、ね、分かりやすいですね。でも、立ち上げられたのは、ね、もう長くて阪神淡路景気に、はい、ということでしたよね、はい、今年25年になりますが、はいはい、CS 神戸さんの方でも何か関わられたりもしたんですか。
あ、そうですね、CS 神戸ではこの震災25年ということを機に、私たちの活動も、うん、こう公園でのこう水汲みの支援というところから始まっているということで、はい、新しいこう地域活動の拠点を公園に作るということで、う
ん、なるほど、
新しいアスパークというですね、新しい拠点を神戸市灘区の方に作りました。
アスパーク、うん、ね、これまだ作られたばかりというふうにお伺いしてますけれども、ね、でも、ね、ちょっと今このラジオなのでどういうところかっていうのが、ね、なかなかイメージつかないかもしれませんが、大きな公園ですよね。
そうなんです、野球場もある、うん、大きな公園です。
そうですね、その一角にですね、まあ、活動されている皆さんが使える拠点、はい、空間ができたってことですよね、はいはい。
名前にポイントがありましたよね、うん、はい、アスパークのアスに、
あ、そうですね、私たちという意味のアスと、うん、あと明日、
なるほど、
未来に向かっていくという意味を込めています、う
んうんうん、ね、アスパーク、これでも最初からこう新しい情報でしたけれど、ね、でも、ね、震災契機にということで、やっぱ25年というのは大きな節目ですよね、はい、で、まあ、そういう話でいくと、まあ、市民活動をされている方を応援したり、そういうそもそも活動する人を増やすということをされてきているということですが、はい、今の、ね、拠点作りもそうですけれども、はい、その他にはどんなことをされてこられてるんですか。
あ、そうですね、やっぱりこう運営のこう悩みを抱えておられる団体さんもたくさんいらっしゃいます、うん、はい、こう立ち上がったけれども、やっぱりちょっと人物金とかですね、はい、そういったものがちょっとなくてとか、うん、いろんなこう悩み課題を抱えられますので、そういった方の相談に乗るということも日々させていただいています。
なるほど、ね、多分まあ2府4県と、まあ、関西圏、まあ、これ全国でもそうかもしれませんけれども、まあ、大体似たような、ね、課題があったりだとか、人物金の話でも、神戸は神戸また独特な、そのなんていうのかな、一旦その、ね、その災害があってとかいうこともあって、違うまた課題を抱えていたりだとか、いろんなその育っている団体さんだとかも多分京都とまた現状が違うんじゃないかなと思うんですが、働かれててなんかそういう感想ありますか。
そうですね、すみません、ちょっと私が他の地域のことを、うんうん、熟知していないので申し訳ないんですけれども、うん、やっぱりこう立ち上がってよしやったっていうところではなくて、
う
ん、まあ、そこからが
す
ごく大事なんだなっていうのはう、ね、うんうん、とても思いますね。
なるほど、やっぱり皆さん思いを持ってね、こう立ち上げられたからには長くね、
そうですね、
ずっと運営していて、ね、そういう、うんうん、なかなか法人運営、まあ、この最終週は NPO と経営ということをキーワードにしていますが、前回ね、京都 NPO センターの平尾さんが来られた時には、はい、実は新規に立ち上がるよりも解散する NPO が昨年度はもう、ね、超えたというような話だから、ある程度役割を終えた、ポジティブに捉えればね、役割を終えて次のステップに、はい、まあ、そこは団体を無理に継続させるんじゃなくて一旦解散しましょうというふうにこう取れるんですけど、一方でなかなかやっぱり資金面でとか運営面での課題が残ってしまってというところもあるでしょうしね、はい、うん、まあ、その点でいくと まあ、これまでは NPO 法人っていう話でしたけど、一般社団の方が NPO 法人の設立よりももう増えていると、
はい、
まあ、法人問わずいろんな方で地域や社会の課題を解決する団体が増えてきてるななんていうふうに思いますが、とはいえ個別の課題に対してアプローチする団体さん、まあ、いろいろあるにせよ横でつながっていったりだとか、自分たちの活動をもう少し、応援してくれたり、それがなんか使える機能が、まあね、もっとあるのを教えてもらったり、助成金の情報があったりっていうのになると、はい、中間支援組織の役割って大きいですよ ね、
そ
う
です
ね、
はい、これからももっと頑張らないとなと思っています。
いえ、ね、あの山村さんはもう CS 神戸で働かれても長いんですか？
私は5年目になります。
ね、その前は
うん、あのしばらくはあの子育てでちょっとあの休んで、はい、
うん、
その前はあの別のまた中間支援にいた経験もあります。
なるほど。そしたらもう中間支援でいろんな多分相談を受けたりだとか、アドバイスをされたり、一緒になって伴走されたりっていうことをね、
はい、
されてきてるんでしょうね。ね、まあ、そんな中でですね、近々でいくとこの2月の15日、
はい、
うん、居場所づくりフォーラム in 近畿ということで、はい、居場所づくりの運営団体と支援団体のいい関係というような、
はい、
イベント、
はい、
フォーラムが開催されますね、
はい、
少しご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、今独居の方が増えたりとか、うん、そういったこう人のつながりがなかなかこう希薄になってきている中で、はい、こう地域の居場所と呼ばれるところがとっても大事だっていう、うんうん、あの認識を皆さん持たれているかと思います。ただその居場所というのもやっぱりあの運営もこう課題がつきものですし、そういったあの居場所を増やしていくためにあの私たち中間支援がどんなことができるのかっていうですね、あのそういうことを考えていくフォーラムです。
これはあの近畿労働金庫さんね、あの主催になる企画を、はい、CS 神戸さんが企画運営事務局ということで今年はされているという中身になりますが、はいはい、あのね、今年はこういうテーマですけど、これはまあ連続でこう、ね、毎年されてきてますもんね、はいはい、中田さん去年一昨年どうだったんですか？
そうですね、まあ、この居場所に、フォーカスしたのは去年というか18年度からで、18年度は市外 NPO センターさんが事務局になって、まずは居場所の実態っていうんですかね、居場所の活動が、はい、まあ、どういうふうに行われているのかということをこう視察するようなところから、まあ、居場所づくりの活動のこれからを考えるというテーマで、はい、あの行いました。
なるほど。
で今年はそれを、進めていくというようなコンセプトで、うん、居場所づくりの運営団体に支援センターが、はい、NPO の中間支援がどう関わっていくのかということを、19年度は少し実践をしてみようということで各センターが、うんうん、共通プログラムの中で行ってきて、まあ、その報告をこの2月の15日に行うというのがプログラムの内容になっています。
これでも、ね、あの中間支援組織の皆さんのみならず、まあ、その支援を受ける団体さんであったりとか、まあ、それを、ね、居場所を活用される皆さんであるとか、はい、幅広い皆さんが、ね、あの聞いたり、まあ、こんなこともっとあったらいいなってい こう夢を語ったり進めていくためにはどうしたらいいかというような話があったり、いろいろとこう議論が多岐にわたりそうですね。でこの中でもあの基調講演のこの助け合いを生み出す居場所ということで、はい、たくさん情報を、ね、お持ちの清水さん来られるんですね。
そうなんですよ、東京から、爽やか福祉財団理事長の、はい、清水さんが基調講演をしてくださるんですけれども、うん、おそらく清水さんはあの日本でもあの最も居場所のこと詳しい方だと思うので、ね、この基調講演はもう目玉です。
なるほどね、地域で活動しているとやっぱりそういう居場所づくりをしたいなって思ってらっしゃる団体さんもとても多いと思いますし、はい、もうすでにやられていてなかなか運営とか、まあ、これどう広げていけばいいのかみたいなことで悩まれている皆さんもいるでしょうし、はい、
そうですね、
その点でいくとやっぱり全国の情報をお持ちの清水さんのお話聞くっていうのは大きそうですね。
はい、はい、もうとっても大きいと思います。
なるほど、
まあ、いろんな活動事例をご存知だと思うので、
うんうん、
あのいい事例と何が課題なのかということ も、はい、もうコンパクトにご案内いただけるのかなというふうに思います。
なるほど、後半もですね、この居場所づくりフォーラム in 近畿、この情報をまた掘り下げていきたいと思います。ここで、先ほどですね、山村さんに1曲選んでいただきました。ご紹介しましょう。エアロスミスで Jaded。 さて本日の京都ハッピー NPO、 本日は、認定 NPO 法人、CS 神戸の事務局山村さんをお迎えしてお話をお伺いしていますが、2月15日土曜日の1時から4時で居場所づくりフォーラム in 近畿、居場所づくりの運営団体と支援団体のいい関係ということで、フォーラムが開催されます。でこれ前半でもご紹介させていただきましたが、ね、もう今やですね、皆さん胸にバッジ皆さんつけてる方多いと思いますし、それを見られた方も多いと思いますが、 SDGs でいくと誰一人取り残さないということがね、テーマにキーワードになっていますけれども、その点でいくとこの居場所づくりというのはいろいろなこう可能性というか、そのね、誰一人取り残さないということの側面でいくと、切り口としてはすごく有効性が高そうですよね。
そうですね、やっぱり地域で困っている人ってとっても増えているように思っています。その独居の高齢者の方が増えたりとかですね、それから引きこもりの方が地域にいらっしゃったりとか、でもなかなか声を上げにくいっていう状況がある中で、こう気軽に行ける場所があるって多分すごく救われると思うんですよね。そういった意味でもとっても大事だなというふうに感じています。
そうですね、やっぱり一人でこう抱え込んでても何も解決に、ね、結びつかないことが多いので、やっぱりそれを解放、自分を、ね、こう解放したりだとか、いろいろ相談に乗ってもらえたり、はい、ただ日常の会話でもいいのかもしれないですけど、やっぱり一人きりになるよりもね、こういう場所はすごく必要でしょうね。
そうですね。
で中ではですね、先ほどご紹介させていただきましたが、基調講演に爽やか福祉財団の理事長の清水恵子さんの基調講演があると同時に、実践報告として各地のですね、中間支援団体、市外 NPO センターさんや和歌山 NPO センターさん、そして CS 神戸さんも実践されている内容をご報告されるというふうにお伺いしています、ね、その後ですね、パネルディスカッションとして清水さんもここに、清水恵子さんもね、加わって、ファシリテーターに CS 神戸の理事長中村純子さんということで、ここには老金の八尾さんも、
出張の八尾も加わりまして、老金の関わってる、立場も含めてディスカッションに参加をしようということになってます。
なるほど、こちらは、2月15日土曜日1時から4時ま で4時以降ですね、実は4時20分から5時50分まで懇親会開催されると。
そうなんです、ね、せっかく集まるんでね、やっぱり聞きっぱなしではなくて、いろんな交流を、そういう機会を設けようということにしてます、そこでいろんな団体との、ね、直のお話ができたらいいなということにしてます。
そうですよね、いろんな居場所作りをされてたりだとか、利用されている方いろいろ来られていると思いますが、やっぱり自分たちのやり方以外にもいいやり方だったりだとか、いいやり方、いろいろこう皆さんそれぞれ特徴があるでしょうから、そういうのいいところを、こう盗み合ったり共有し合ったりして、広がっていくといいですね。開催の場所は近畿老金の日後橋ビル12階メインホールというところで、これ とても気持ちの良い場所になりますね。参加費は無料、定員は100名となります。お問い合わせ申し込み先はこれ CS 神戸さんの方で、よろしかったですね、ホームページの方からも行けますかね。
大丈夫です。
老金のホームページもありますので、両方から行けますし、そこに申し込みのフォーマットがございますので、チラシには QR コードも載せたりしてますから、そちらからお申し込みいただければと思います。
なるほど、2月8日の土曜日締め切りということなので、興味関心のある方、またすでに実践されている皆さん、
そうですね、
お申し込みいただければというふうに思います。
各 NPO さんとか、支援されている政協さん、社協さん、これからそういう居場所づくりをしようかなと思ってられる方、団体、ぜひお越しいただければなと思います。
ありがとうございます、このような形でですね、神戸では CS 神戸さんがね、よくその中間支援組織としては、中心的に越されている話、関西圏でも有名ですけれども、こう実は中間支援の皆さんも横でつながって情報交換しなし合いながらね、みんなで何ができるかなっていうことだったり、こういうとこういうふうにやってんだみたいなことされてるんですよね。
そうですね、こういった支援をしたらよかったとか、というのはあるんですけれども、今回のこのフォーラムもそんな機会になったらなと思っています。
なるほど、そう考えると楽しいですね。なのでぜひ皆さんですね、京都で活動していると、京都狭いので、同じようなことを興味関心ある人は横でこうつながりやすかったりもするんですが、でも中にはですね、つながらないテーマだと思ってこう壁を作ってしまって、 うん、でもこの SDGs でいくとやっぱりどこもねこう横でつながっていくもんですので、あのぜひですね違う活動とこう掛け合わせて自分たちのミッションは違う切り口からね、結びつけていくこともいいんじゃないかなというふうに思いますので、居場所づくりというキーワード、これはどの団体にも多分関係する話だと思いますので、ぜひですね、この大阪での開催になりますけれども2月15日行ってみてください。あっという間に今日も時間になってまいりましたが、はい、ね、あれですか、今年1年中瀬さん何か抱負とか あるんですか。
そうですね、こういう居場所づくりも含めてですけど、まあ、より良い社会づくりを目指して、うん、まあ、いろんな団体が連携し合う場を労金としても提供していきたいし、うん、応援をしていきたいというふうに思いますので、ぜひそういう皆さんもリスナーの方も、はい、ぜひ参加をしていただきたいというふうに思います、
うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。山本さん今日お忙しい中本当にどうもありがとうございました。またぜひ来てください。
よろしくお願いします。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。